人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。私は主に月曜日にトラクトを配ります。スーパーや駐車場に車を止め、車のトランクに積んでいる折りたたみ自転車をセットして、その近くを一軒一軒、配っておりますが、先週の月曜日13日、トラクトを配っていると、一軒の家の玄関のところで、年配の婦人が自転車に空気を入れていましたが、うまくいかず空気がですね、漏れておりました。また私ははじめその場を通り過ぎて、十数件配った後引き返しましたが、まだ苦闘しております。それで私は自転車を止めて、手伝いましょうかと声をかけると、その婦人は、なかなかうまくいきません、いいですかと言われたので、私は、両方のタイヤにいっぱいに空気を入れると、その婦人は、ちょっと待ってください、帰らないでくださいと家の中からドリンク剤を3本ですね、持ってきて渡してくださいました。私の方からはどうぞ読んでくださいと、トラクトを渡すことができました。小さなことですが、声をかけて助けることができました。このことがあったことをイエス様に感謝したいと思います。ハレルヤ。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第18章を開いてください。今日は稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。では稲富兄弟、18章の15節だけ読んでください。
イエスに触っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちがそれを見て叱った、
はい、ルカの福音書公開説教64回目、今日は18章の15節からです。今日のところはイエス様が私たち全ての人間の罪の贖いの十字架にかかるためにエルサレムに向かって、行かれる、その途上で起こった出来事です。今日は18章の15節から30節までを語りますが、同じ内容、並行記事といいますが、マタイの19章の13節から30節、マルコ10章の13節から31節に記されています。前回はヤモメと裁判官、また主税人とパリサイ人の祈りを通して、神に受け入れられる祈りとはどのような祈りかを語りました。今日は幼子と役人を通して、誰が天の御国に入るのか、そのことをお話しします。本文に入る前にですね、兄弟姉妹皆さんにですね、2つの質問ですね、お尋ねいたします。第一、あなたはあなたの罪の身代わりにイエス・キリスト様が十字架にかかり、死んで葬られ3日目によみがえられた、これを福音と言いますが、この福音を信じますか。ダメですね。信じる人は本当に幸いです。あなたの罪は許されており、神様の前に義、正しいということを認められ、死後あなたは神の御国、天国へ迎えられます。では第二の質問です。では皆さんは今現在この瞬間、神の御国に入っていますか。皆さんは神の御国にとどまり続けていますか。さあどうでしょうか。今日この第二の質問ですね、あなたは神の御国に今とどまっていますか。このことをお話をいたします。幼子と役人、はじめに幼子から見ていきましょう。今読んだところ15節、イエスに触っていただこうとし、この当時イスラエルでは子供が生まれて1歳を過ぎた頃、高名なラビ、イスラエルの教師をラビと言いますのところへ幼子を連れて行き、頭に手を置いて祝福を求めるという習慣がありました。イエス様もラビです。母親たちは子供を抱いてイエス様のもとへ、手を置いて祝福してくださるようにと連れてきました。 ところが弟子たちは彼ら母親や子供を叱りました。弟子たちが彼らを叱ったのはイエス様を思ってのことでしょう。イエス様があまりにも忙しく、また疲れておられたゆえに、幼子のことでイエス様を煩わせたくないと思ったのかもしれません。はい、でナドミ教で16節読んでください。
しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。
はい、ところがイエス様は弟子たちのそのような行為をマルコの福音書では憤ってとあります。子供たちを自分のもとへ引き寄せて言われました。マタイでは邪魔をしないでという言葉が入っております。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。そして子供たちの上に手を置き祝福してですね、彼らに言われました。17節読んでください。
誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。
はい、ここでイエス様は私たちが神の国に入るため、神の祝福を受け続けるためにはどうしても必要なことを言われました。それは子供のように神の国を受け入れなければ決してそこに入ることはできません。では子供のように神の国を受け入れるとはどういうことでしょう。これが今日の説教のテーマです。次の18節からは一人の役人が出てきます。結論から言えば、この人は神の国に入れずイエス様のもとを去りました。ある面この役人は私たちにとって反面教師です。こうであってはいけないというですね、教えです。なぜ彼はなぜ神の御国に入れなかったのでしょう。そのことを見ていきましょう。ではナドミ教来18節読んでください。
またある役人がイエスに質問していった。たっとい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。
またある役人が、マタイの福音書では青年となっていますが、この人は政府の役人ではなく、ユダヤ教の街道役人で、宗教的な戒めを落ち度なく、ね、守っている人、しかも多くの財産を持っており、ユダヤ社会では支配階級の人でした。しかし、彼はそのような恵まれた環境にもかかわらず、ちょうどニコデモのように、自分の心には何か満たされないものがある、自分に何か足りないものがですねあるのではないかと思い、イエス様のもとに来て言いました。たっとい先生、下の米印には良いお方と書いてあります。私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。この役人は永遠の命をですね、自分のものとするためには何かをしなければならない、行いが必要であると考えていました。そのような考えを持った役人にイエス様は言われました。19節読んでください。
イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人のほかには誰もありません。
はい、19節のこのイエス様の言葉は、解釈が難しい言葉ですが、もちろんイエス様もたっといお方です。イエス様をたっとい先生と語るこの役人にイエス様は、あなたは自分が何を求めているのか分かっているのですか、永遠の命がどれほど尊いものであるか知っていますかとですね、問いかけておられるように思います。永遠の命が行いによって得られると考えているこの人にイエス様は言われました。20から21を読んでください。
戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬え、 すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。
姦淫してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、使徒派を病え、ね、これは出エジプト記20章のモーセの実会の中の、まあ、順序が変わっていますが、第4回から第9回、つまり、ね、対人関係の律法です。イエス様の問いかけに彼は言いました。21節、そのようなことは皆小さい時から守っております。モーセの律法というのは全部で613あります。603と十回の10を足して613、全部をこの青年が守ってきたかどうかは分かりませんが、彼は少なくともイエス様が語られたことは守ってきたと思っていました。それでイエス様は彼に言われました。22節読んでください。
イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい、
はい、行いによって神の御国に入ることができると考えていたこの役人にイエス様は、マルコの福音書では彼を見つめその人を慈しんで言われたとあります。マタイではあなたが完全になりたいならば、ね、あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人に分けてあげなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。このイエス様の言葉に彼はどう反応したでしょうか。23節読んでください。
すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。
はい、マルコではこの言葉に顔を曇らせ悲しみながらですね、立ち去ったとあります。兄弟姉妹、この役人のどこに問題があったのでしょう。彼は何故に神の御国に入れなかったのでしょうか。二つの面から考えます。第一、18節です。この役人はイエス様に質問して、たとえ先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。彼は永遠の命が行いによって得られると考えていました。これがですね、彼の第一のつまずき、誤解です。兄弟姉妹、途方もなく価値のあるものは全部タダです。太陽の恵み、神様は良いものにも悪いものにも太陽を昇らせてくださいますとあります。マタイ5章の45節です、ね、こう小さな照明には私たちは電気代を払いますけれどもですね、地球全体をですね照らす太陽の熱とエネルギーと光、私たちは太陽代というのは神様に払いませんですね。ただ感謝してその恵みを受けるだけです。毎日吸っている空気、空気がなければ人間は生きていけません。空気代など払いませんですね。良い行いで空気を得るわけでもありません。ただ感謝してその恵みを受けるだけです。そして水、天から降ってくる雨にお金はいりませんね。正しいものの上にも正しくないものの上にも雨が降ります。水そのものはただなのです。ただそれをですね、浄化する費用だけを水道代として払っているのです。水そのものはただです。そしてお母さんの愛、お母さんの愛がなければ私たちは育っていません。しかしこれもただ感謝して受けるだけです。御礼姉妹、途方もなく価値のあるものはすべてただです。イエス様の救い、神様からいただく永遠の命もですね、同じ あまりにも価値があり、到底行いやお金でですね、得られるものではありません。ここに何かを挟んで、詩編の49編を開いてください。じゃあ稲富兄弟、詩編の49編の7節8節を読んでください。
人は自分の兄弟をも買い戻すことはできない。自分の身の代金を神に払うことはできない。魂の贖い代は高価であり、永久に諦めなくてはならない。
このところは別訳のリビングバイブル訳ではこうなっています。しかし王に負けないくらい裕福な彼らも兄弟の罪を帳消しにしてやることはできません。罪の許しは金では買えないのです。魂はあまりにも高価なので、この世の富をいくら積んでも買い戻せません。世界中の金をかき集めても、ただ一人分の永遠の命をも買ってやれません。もちろん地獄から救い出してやることはできないのです。兄弟姉妹、自分の兄弟どころか自分の命をも買い戻すことはできないのです。魂の贖い代と書いてあります。魂、私たちの命の代価というのはですね、あまりにも高価でありで、ね、私たちは自力でこれを買い戻すことはできません。永久に諦めなくてはならないと書いてあります。魂の救いは神の子イエス・キリスト様の尊い命を代価としてしか私たちは買い戻すことはできないのです。それを信じることにしかですね、私たちは救われることはないのです。救いは一方的な神様の憐れみと恵みですね。私たちは救われるためには、ただ神様の憐れみにすがり、信仰によってね、恵みを受け取るほかはないのです。この役人の第一の誤り、それは救いを行いによって得られると考えたことです。救いは行いによって得られるほど価値のないものではないのです。途方もなく価値あり、行いやお金では救われないのです。そしてこの青年が神の国に入れなかった第二の理由、それはルカの福音書に戻りますが23節です。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。この役人の拠り所、それはお金でした。彼はお金を自分の人生の拠り所としていました。兄弟姉妹、お金持ちが悪いということではありません。問題はあなたが何に頼って生きているかということです。あなたの才覚、能力、経験、身につけたもの、お金や財産、健康や若さ、美貌やスタイルがあなたの拠り所ですか？最近多くのですね、福音的な映画が作られていますが、昨年ですね、テノールという映画が上映されました。まあ、この教会にも仕入れがありますが、韓国のペイチェチョルというですね、オペラ歌手のお話です。100年に一度の声と称された韓国人オペラ歌手ベイチェチョル、小さな頃から歌が大好きで教会の聖歌隊で歌い、韓国の音大卒業後イタリアへ留学、数々のコンクールで優勝、イタリア的な声で歌う韓国人歌手と称され、ヨーロッパのオペラの舞台でソリストを務めました。オペラ歌手としてまさに順風満帆だった2003年の春、喉に小さな異変が起こり、声に違和感を感じました。テノールなのに高い声が出ない。病院に行っても医師は異常と見つけることができなかった。しかし2年半経った2005年9月、再度の検査の結果、甲 甲状腺にポリープがあり、手術をしてみると深刻な状態、想像以上にがんが広がっていた。医師はおそらくこれからは以前のように歌うことはできないでしょう。あなたが歌うとすれば、陸上選手が一本の足だけで走るのと同じですと言う。歌うことしか知らない人生、歌うことが全てだった人生、これから何をして生きていけばよいのだろう。歌を歌えなくなるかもしれないという不安、そして生活の心配が先だった。そのような時、大きな支えとなったのがキリストに対する信仰。祈ることによって心の平安を保つことができた。もし回復するとすれば、それは人の力ではなく神のなさることだろうと思った。そして祈った。もう一度歌える声をくださるなら、これからはその神歌を神に捧げます。クリスチャンの家庭に育ち、毎週教会に行っていたにもかかわらず、知らず知らずに神様より別のもの、オペラ歌手としての名声を求めていたことを知らされた。祈りの中で、神様はこの試練を通して、自分は神の働きの中にある小さな道具であり、自分の歌手としての人生が神を明かしするためのためにあるのだと思えるようになった。甲状腺軟骨形成の世界的な権威者である京都大学の一色信彦教授の手により手術が行われ、それでも期待したほどに声が出なかったが、神様から、この状態でもあなたに歌えと命じれば歌うかと問われ、一歩踏み出すと歌声は次第に大きくなり、街道いっぱいに響き渡った。一色先生も、不思議だね、不思議やね、医学的には説明できない奇跡が起こったと言われた。元のように声は出ない。だからこそ祈りつつ歌う。神様はその歌を通してご自分の栄光を表されている。ペーチェチョルは今、耳で聞く歌ではなく、心に響く歌を歌っていると。まあ、そのようなお証しです。神様以外のものに自分の財産、お金によりどころを置いていたこの役人は、イエス様のもとを去り、神の国に入ることができませんでした。巨礼姉妹、あなたのよりどころは何ですか？あなたは何に頼って生きていますか？イエス様ですか、それと他の何かですか？ルカの18章に戻りましょう。立ち去る姿を見てイエス様は言われました。じゃあ稲富兄弟、18章24-25を読んでください。
イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい、はい、
マルコの福音書は重ねて言いますが、裕福な者が神の国に入ることは、ラクダが針の穴を通る方裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょうとありですね。ラクダが神の国に入るよりは、ごめんなさい、金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。ラクダは中東では一番大きな動物です。どう考えてもラクダが針の穴を通ることは不可能です。これは不可能であることをですね、示す言葉です。はい、で、ナドミ兄弟、26-27読んでください。
これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。
はい。26節。それでは誰が救われることができるでしょう。人々は言いました。当時ユダヤでは金持ちは神様の祝福の印ですね。神と考えられ、金持ちは神の御国に近い存在だと考えられていました。それなのにイエス様がですね、金持ちが神の国に入るより、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと言われたゆえに、では誰が 救われることができるでしょうと言い出しました。これに対してイエス様は、人にはできないことが神にはできるのです、救いは人の技によるものではない、神の働きによるものであると語られました。初めの質問に戻ります。巨礼姉妹ですね、最初の第二の質問です。皆さんは今この瞬間、神の御国に入っていますか？神の御国にとどまり続けていますか？今日の説教の中心は17節、誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。では子供のような信仰というのはどういう信仰でしょうか？4つ申し上げます。第一、依存性です。幼子はですね、1歳2歳の子供のことを想像してください。両親に全く依存します。生活のすべてを、食べることも着ることも安全も親に依存しています。人生のすべてを神様にですね、依存して頼っていきなさい。でこれが聖書の教えです。幼子の信仰の2番目ですね、信頼性です。幼子や親を疑いません。このようなことを話を聞きました。私の知っている牧師先生、階段の上に自分の息子がいました。下から先生が手を出しておいでと言うと、なんとその子供は階段の一番上、2階からお父さんめがけて飛び降りてきました。飛んできました。お父さんは慌ててですね、抱き止めましたが、まさか飛び降りてくるとは思いもしなかった。子供は親を疑わないですね、今後気をつけなければならないと言っておられました。この神の言葉を疑わない、子供の信仰の2番目、信頼性です。疑わない。幼子の信仰の3番目、解放性です。つまり子供は物事に執着しません。子供はもっと良いものが来ると今持っているものをいとも簡単に手放しますですね。簡単に手放します。まあ子供がお菓子持ってますよね。お菓子ちょうだいって言っても、なかなかいやいやって手放さないでしょ。もうちょっといいお菓子をパッと見せると、パッと手放してそっちを取ります。いとも簡単に手放します。良いものがあったら良い方をですね、簡単に取るのです。子供はですね、すぐに人を許しますですね。いつまでも恨みに思いません。そういう面でですね、幼子はとても自由です。物事に執着していないからです。子供の信仰の3番目は解放性です。こだわっていない、執着しないということです。そして子供の信仰の4番目、正直さです。詩篇51篇6節、ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。あなたのありのままをですね、そのまま神様に申し上げなさい。神様はすべてご存知です。何も作ろう必要もなくですね、飾る必要もありません。もうそのまま申し上げなさい。神様は皆さんのすべてをご存知ですが、心の内の真実を喜んでくださると書いてあるのです。あなたが神様の前に正直になることを神様は一番喜んでくださいます。そのようなものに神様は恵みをくださるのです。子供のようにですね、神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。巨礼姉妹は神の国にとどまり続けているでしょうかですね。一つのお証です。ある日、ある時、ピアノを習っている幼い息子に良い刺激を与えようと、母親がペデルスキーというピアニストのコンサートに息子を連れて行きました。 ホールに入ると母親は自分の友人がコンサートに来ていたので、息子を席に残して席を離れ友人と挨拶を交わしていました。一人残された幼い息子は座席を離れ、関係者以外立ち入り禁止のドアを開け中に入ってしまいました。やがてコンサートが始まり、母親が席に戻ると息子がいない。慌てる母親をよそにですね、ステージのカーテンは開かれ、ピアノにスポットライトが当てられました。するとなんと自分の息子がピアノの前に座って無邪気にキラキラ星を弾いています。ちょうどその時ペデルスキーが現れ、ピアノに近づいてその子にやめないでそのまま続けるんだよと言い、少年の後ろから左手を回し、子供のですね、演奏に合わせてベースのパートを弾き始めました。さらに右手側にも手を回し、高音のパートも合わせました。子供の拙い演奏に、この偉大なピアニストの演奏が加わって、聴衆はどんなコンサートもでも勝って聞いたことのないような素晴らしい音楽で、ね、にただ魅了され続けました。このピアニストと少年はともすればとんでもない大事になりきれない場面を素晴らしい場面へと作り変えたのであると。同じように私たちの主なる神様は、今私たちが置かれている状態がどんなにめちゃくちゃで絶望的な状態にあったとしても、またどんなに霊的に枯渇し打ちひしがれていても、やめないで続けなさい、私が一緒にあなたの人生を歩んであげるからと言って、私たちのボロボロの状態を美しい傑作、素晴らしい人生へと作り変えてくださるのです、と、そのような証しがあります。では最後、ルカの福音書18章の28から30まで稲富教会読んでください。
するとペテロが言った。ご覧ください、私たちは自分の家を捨てて従ってまいりました。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者で誰一人としてこの世にあってその幾倍かを受けない者はなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。
はい。マタイの福音書の、福音書ではこの28節の後にマタイ19章の28節、私だけ読み出します。こういう言葉が挿入されています。そこでイエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます、世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二を裁くのです。ペトロは言いました。私たちはもう何もかもですね、自分の家も捨ててあなたに従ってまいりました。先週のメッセージ説教でキリストの命に歩むということは、兄弟姉妹、あなたの古い肉、罪の性質が死ぬことだと語りました。あなたが死ねば死ぬほど、あなたのうちにおられるキリストの命、愛があなたを通して外に流れてる。こうしてですね、死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのです。第二コリント4章の12節。同じようにですね、クリスチャン生活とはこのペテロの言葉のように捨てていく生活です。このところはマルコの福音書の方が少し分かりやすいですから、そこをちょっと開いてみましょう。マルコの福音書10章を開いてください。28節から30節です。稲富教会読んでください。
ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。 誠にあなた方に告げます。私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたもので、その100倍を受けないものはありません。今のこの時代には、家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。
はい。兄弟姉妹、クリスチャン生活は、あなたが今持っているものをですね、一度手放しなさい。これが神様のメッセージです。自分のものだ、これは自分の所有だとですね、それにしがみつかないで、一度手放しなさいですね。クリスチャン生活というのは、このペテロの言葉のようにですね、ある面捨てていく生活です。もう自分のものは何もありません。しかし捨てれば捨てるほど神様は皆さんに多くのものを任せ委ねでね、再びあなたの手に戻してくださいます。29節、イエスは言われた。誠にあなた方に告げます。私のためにイエス様のために福音のために家兄弟姉妹母父子畑を捨てたものでその100倍を受けないものはありませんとあります。今この時代でには家兄弟姉妹母子畑を迫害の中で受け後の世では永遠の命を受けます幼子の信仰、神様に私は 100% 依存して生きていきます。私のものと言えるものはもう何もありません。神様が全てを備えてくださいます。そしてこの神の御言葉にでね、純粋な父のように御言葉を慕い求めなさいとありますように、御言葉に対して 100% 信頼する。さらにですね、執着しない。何者もですね、こだわらない、執着しないで、ね、そしてですね正直であること、これが幼子の信仰です。この信仰を持って神の御国にとどまり続ける兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。